希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
鈴木美穂です。よろしくお願いします。バルナバ先生、はい、実は今日相談したいことがあるんです。
はい、
友人がですね、職場でちょっといじめなような目に遭ってしまっていて、どうしたらいいかなと、というのは、仕事場で自分が使っていたボールペンが2本続けてなくなってしまったそうなんですね。
はい、
で初めはすごく事務的な普通なボールペンだったので、もうああどっかに落としたのかなくらいに考えてたんですって。ところが、まあ、3本目新しいのを持ってきたそうなんですね。そのボールペンがちょっと変な壊れ方をしていて、
変な壊れ方、
実際ちょっと今日はそれを借りて持ってきたんですけど、見てください。
ちょっと見ていいですか。
はい、
あれ、あ、本当ですね。こんな壊れ方、普通し壊れ方っていうよりもこれ折れてますね。
そうですよね。いろんな人に見せて相談したそうなんですけど、まあこれはどう見ても人が折ったものじゃないかなって、そういう力の加え方をしないとこんな折れ方はしないんじゃないかなって。
そうですね。途中からね、あの真ん中のところだけこうやって急にポキンってボールペン折れませんからね。
そうですよね。で、まあ友人ショックで3日くらい会社を休んでしまったそうなんですけど、理由がね、どうしてこんなことになったのかわからないみたいなんですね。まあ、あの以前上司に反発したことがあったそうなんですけれども、まあ、恨みを買うっていうね、そういうふうにボールペンがなくなる理由がわからないって言っていて、まあ、本当たった一本のボールペンなんですけど、こうやってすごく人に嫌な思いというか、不安な気持ちにさせることができるんだなと思って、でもしかして今番組を聞いている人の中でもね、あの言えないけれども、もう本当些細なことだけれども、実はすごく深く傷ついてたり、嫌な思いをしている人がいるんじゃないかなって思って。
なるほどね。
はい、
やっぱりそういうね、
はい、
あの理由が分からずに、それからその人が誰かも分からないっていうのはね、ちょっと感じ悪いですよね。
そうですよね。いろいろ考えてしまうと思うんですよ。悪い方に。
まあ、こういう時ってね、そういうことがありますよね。
そうですよね。
その方は何か理由とか原因とか思い当たらないんですかね。
まあ、上司に反発したことがあるっていうのが、まあ、言うなればそのことかなっていうのは。でも気づかないことももしかしたらあるのかもしれないですね。そこにいないので何ともわからないんですが。
そうですね。こういう原因ね、こういう折れ方って普通しないから、それがね、一回だけならまだしもね、なんかこう落としちゃって、誰かが落としちゃってね、それをこう踏んでしまって折っちゃったっていうことあるかもしれませんけど、まあ、その場合もっと割れるでしょうしね。
あ、そうですか。
これだとなんか手でポキって折った感じですよね。
そうですよね。ね、こういう方って他にもいろいろいるんですかね。
そうですね。やっぱり自分が別にそんなにね、悪いことをされる理由がないのに、なんかそういう不当な扱いっていうのかな、あしらわれたりとかね、嫌がらせを受けたりっていうようなことは、やっぱりたまにあるみたいですね。
そうですか。
そういえば私のね、友達でも同じような経験があって、職場でね、そういうことがたびたび、あったんですけど、あんまり細かくね、ここで詳しく放送だから言えないんですけども、ただその人はそれをね、仕返ししないで、ずっと、まあ彼の場合イエス様信じて、そしてイエス様に祈ってたので、もう自分で仕返ししないでね、そのまま普通にしてたみたいなんですけどもね。
そうなんですね。
ただやっぱり何回か相談を受けたんですよ。
あ、そうなんですね。
それでね、その時に、まあ、祈りながらね、神様に任せてみようって言ったんですけどもね、まあ、ちょっとここで一息入れましょうか。
はい、
その彼の場合なんですけどね、やっぱりこう仲間外れみたいなことをね、受けたみたいで。
あ、そうですか。辛いですね。
そうですね。やっぱり そしてこう嫌がらせみたいのもね、たびたびあって、
うんうん、
で、随分悩んでね、仕事変えようかなとかね、なんか他の資格取って、
はい、
あの他の分野に行こうかなとかね。
そうですよね。毎日のことですからね、お仕事って。そうですよね。
で、そのね、嫌がらせをする人が誰かがわからないっていうのも嫌ですよね。
そうですよね。
で、その人の場合はね、
はい、
まあ、あの、自分が悪いことをされたからって言って、悪に対して悪を返すのはやめようと、
まあ、
これは聖書の言葉に基づいてそう行動したんですけどもね、それでやっぱり突き抜けていったっていうか、
はい、
そしたらね、本当不思議なことなんですけども、
その
職場のその彼の周りの 部門の人たちが、結局、まあ、あの嫌がらせをして彼はもっと別の場所に移されちゃったんですけどもね、彼が移された後にその部門 の、その上司がやってたいろいろなこの何ていうのかな、あの捜査っていうか、
はい、
あの不正みたいなものがね、分かってしまって、そこにいた人たちがみんな、その上司もずっと他のところに転勤で飛ばされてしまって。
本当ですか、よかったですね。
そうですね。美穂さんが嬉しそう。
でもね、正しくね、本当に正しい人が勝ったという。
だから彼はね、ずっとそのやり返さなくてよかったなって言ってたんですけどもね、本当やっぱその話を聞いてね、やっぱり神様は彼のことを見捨てておかれなかったんだなと思いましたね。
じゃあ友達もやっぱり今はじっと耐えてっていうことですかね。イエス様のお話でもこういった何か友人に送る言葉のようなものって、
そうですね、まあ、聖書の中にね、
はい、
あのパウロが言ってる言葉で、さっきのね彼の、はい、あの思い出した言葉なんですけども、
はい、
こういう言葉があるんですが、はい、ローマの信徒への手紙の12章の19節から21節で、
はい、
愛する人たち、自分で復讐してはいけません、
うん、
神の怒りに任せなさい、それはこう書いてあるからです、復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。
善を持って悪に打ち勝つ。
そうですね。やっぱり悪の連鎖っていうかね、
はい、
悪を受けてまた仕返しをすると、復讐が復讐を生んでね。
そうですよね。
結局自分もしたくない、言いたくない言葉を言ったり、はい、したくない行動をとって、
はい、
自分自身も傷つくってことになるんですよね。
そうですよね。彼女の場合はいろんなもう悪いこと考えないことかなって思ったんですけど、
それもね、あの大事なことだと思いますね。気持ちをこう切り替えていくっていうのかな。そうですね、まあ、パウロがそういうふうに言っているんですけども、
はい、
イエス様はね、
はい、
こういうふうにマタイによる福音書の5章の11節から12節で、2節でおっしゃってるんですけども、
はい、
私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。これはね、あのイエス様を信じるゆえに受ける苦しみの対応方法なんですけども、
はい、
まあ、それをやっぱり関係してくると思うんですけども、自分がイエス様をまだ信じてない人でもね、またそのイエス様を信じてるゆえじゃなくても、自分がそれでこう何か仕返しをするとか、あの悩むとか苦しむっていうことよりも、もうイエス様にね委ねて、そしてイエス様がそれをこう分かってくださるっていうのかな、そこにやっぱりね、私たちがこういう問題を乗り越えていく力とか、
はい、
あの鍵があるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、ペテロもね同じようなことを言ってるんですけども、
はい、
第一の手紙の2章の19節でですね、
はい、
人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、
はい、
それは喜ばれることですと。もし不当な、ね、苦しみを受けてても、その悲しみをこらえるならそれは神様に喜ばれることだと。
そのね、苦しんで耐えているところをちゃんと見ていてくださってるっていうことですよね。
そうですね。そしてやっぱりあの いつかその疑いが晴れるっていうのかな、誤解が晴れる、それからその人たちが、もしかしたら一番ね、
はい、
親切な人に変わるかもしれませんね。自分に対して嫌がらせをした人たちがね、それでこう仕返しをしない姿を見て、やっぱり自分たち良くなかったなってことに気がついて、この人にはもっとちゃんと接しようとかね、だから、まあ、周りをこちらから変えることはできないかもしれないけれど、はい、自分がその苦しみの中で自分を変えていくことで、結果的に周りが変えられていくっていうのかな。
そうですよね。わかりました、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではここで番組からのお知らせです。
今年も福音の波キャンプが8月11日火曜日から13日木曜日まで静岡県伊豆市の天城山荘で行われます。注がれている愛、あなたに知ってほしいことというテーマで、羽生栄光協会の村田俊和牧師が講演します。費用は21,000円、定員は30名です。詳しくは福音の波サイトイベント案内のページをご覧ください。続いて今週のプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントはメタルワードです。紺色の台に女性のコイン風メタルが埋め込まれて、シルバーの文字で聖書の言葉が書かれています。希望、愛、強さなど6種の言葉、どれが当たるかはお楽しみです。これ素敵だと思いませんか？
すごいですね。なんか欲しくなってしまいますね。
プレゼントを希望される方は、福音の波サイト、バイブルウェブのページにある番組プレゼント申し込みという文字の上でクリックしてください。プレゼント名はメタルワードです。締め切りは5月22日金曜日です。
そうですね。これ、はい、ホープってね、英語で希望って書いてあるんですけども、やっぱりこういうねメタルワードを見て、あそうだ自分も希望持とうとかね、
必要な言葉がきっとその人の元に届くといいなと思って、
そうですね、はい、ぜひどしどし応募してください、
お待ちしています。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂でした。
それではお元気で。
さよなら。